Tokyonet Radio.
やがやがやがやがよ。ラガ。RSC ファミリーロンスエクスプレス。We're on the press。やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように。できない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクトプレゼンツ第94回第5のノーボクシングノーライフボクシング芸人安岡大吾です。よろしくお願いします。はい、というわけで本日は6月26日ね、オンエアは7月2日からになりますね。井上尚弥選手のね WBSS の準決勝ねから1ヶ月半が経ちますけどね、まだね僕はね熱が冷めないんです。もう誰かと喋りたいね。もうすいません、いろいろね今月もたくさん試合あったんですけど、やっぱねこれをもうちょっと掘り下げていきたいってことで、今回はねもうフル30分フルでね、ゲストを呼んで、お話ししたいと思います。今回のゲストはですね、ボクシング記者の本間明さんです。よろしくお願いします。本間さんはですね2000年から、ボクシングの記者を始めてですね、今はですねボクシングマガジンでね執筆してて、僕はね、井上尚弥選手にもう、最も近くの、ね、こうインタビューしてて、練習もたくさん見てる、めちゃくちゃ詳しい人なんじゃないかと。
なんかそんな言われるとちょっとなんか、荷が重いですけど。
いやいや、といっても僕が見てる感じ、はい、やっぱもう、この間、今月のマガジンのインタビューとかも、僕はもう、めちゃくちゃ面白かったです。なので、もう尚弥選手がもうすごい本音で喋ってるなっていうのがすごい僕がね、さってもう、まあ、よく喋るじゃないですか本間さんと、
はいはいはい、
今日こう対面で喋るってあんまないですけど、
なんかすごいなんか変な感じ、
変な感じなんだけど、もうちょっと掘り下げていきたいんですよ、
はい、
聞いてる人にこうあの試合がいかにすごかったかっていうことを、うんうんうん、っていう話なんですけど、まあグラスゴーで見に行ってるわけじゃないですか、
はいはい、
でもう相当近い席で見てるわけですよね。
まあまあまあ、そうですね、
はい、ということなんですけど、試合前の予想ってどうでした、はい、今だからの
試合前の予想はやっぱりまああれですよね、うん、まあ、初回というのはないにしても、うん、やっぱり早い回で井上尚弥がバシンと決めちゃうんじゃないかっていうのが、
それは両方のあれを見てってこと。
もちろんもちろん、
うんうんうんうんうん、でまあその通りになったわけですけど、
そう
ですね、井上尚弥選手、ほら井上選手は最悪のことをよく考えるっていうじゃないですか、はい、本間さんもこうなったらまずいなみたいのっていうのはありました？
いや、なかったです
ね。ええ、そうなんですか？
ないですね、今回に関しては。まあ長いラウンド、
うん、
行っちゃったにしても、うん、その最悪はないなっていうのは思ってました。
それは今までたくさんいろいろ試合見てきたじゃないですか、尚弥選手の、
はい、
の中でもロドリゲスで最強の選手って、
まあ、言われてましたし、ね、大橋会長もすごく警戒してましたけど、
うんうん、
ね、なんか今から言うのもなんかすごい、
いやいや、いいんです、
ずるいかな
と。いや、そんなことない、そんなことないです。でもずっと僕も聞いてたじゃないですか、
はいはい、
早い回で終わるよっていうのを僕も聞いてたんで、うん、
はい、
うん、
思ってましたね、
うん、
まあ、なんとなくもうこれ言葉にするの難しいですけど、
やっぱ、うんうん、
もうテンポがちょっと違うなっていうのはすごくあったんですよ。
テンポが違う、
テンポ
が、おうおう、
やっぱり井上尚弥選手のもうザクザクこう切り刻んでいく、
うん、
テンポにロドリゲスはついていけないなっていうのは思ってました、ね、
はあ、
うん、
でその中での、うん、まあ英国に初めて行ったとか、はい、そういう不安ともちょっとあったじゃないですか、
その井上尚弥本人が、
うん、
まあそうですね、
いろんな、まあ、2回目の海外遠征とはいえ、うん、っていうのもあったし、
ただやっぱもうアマチュアの時からもう国際経験豊富だし、
うん、
何より見ててスタッフ その世界タイトルマッチに臨む、
うん、
構え方がやっぱ違いますよね。これは他のジムでもそうなんですけど、
はいはいはい、
やっぱ海外に行って勝ってくるっていうのは選手だけすごくてもダメなんですよ、
うんうんうん、
やっぱその周りもうジムの会長からもうトレーナーから、うん、周りサポートするみんなスタッフ、
うんうんうんうん、
もう全員のそのレベルがやっぱ高くないとやっぱ勝ってないですよね。
その意識って意味ですか？
もちろんもちろん。
意識と準備というか、
うん、そう。
まあ確かにそう言われると、
うん、
ね、あのごっそり行って完璧にあれしてきますね。
そうですね。だからどこのジムはダメとかってこれね言えないですけど、
うん、
やっぱりもうそのスタッフ一人見ても分かります。
すっげえ、そんなとこ見てんすか？
いやいや、見ます見ます。
はあ、まあでも海外で戦うってそういうことっすよね。
そうですね。
だから逆を言えば最近思うんですけどまあほら海外の選手がこう来て防衛していくじゃないですか、うん、
はい、
いやそれすごいことなんですよね。
すごいことで、
はい、
ね、我々がその、ね、ボクシング熱狂してたファンで熱狂してた時代って、
うん、
みんな普通に勝ってったじゃないですか、海外の。
はいはいはいはい、はい、
だ今思うとすごいですよ ね。
そうなんですよね、
うん、
だってなかなかほら最近ね、うん、もう海外防衛してるけどなかなか勝ってこれてないってことを考えると、
う
ん、
そうそうそう
そう、そういうことなんですよ ね。
で、
うん、
ごめんね、
いいですよ。
だからその海外の選手 の、 その周りを見ても分かるじゃないですか、
うんうんうんうん、
どのくらいの本気度で来てるかっていうのが。
なあ、分かります分かります、それは僕も分かります
ね。だからその逆っすよ、うん、日本から向こうに行くのも。
なるほど、
うん、
その予想を踏まえての1ラウンド、はい、見たじゃないですか、う
ん、はい、
どう感じました？
1ラウンドは一番最初思ったのはやっぱりロドリゲスでかいなと思った。
でかいな、
おうおう、うん、なんかもう本当壁が迫ってくるような感じで、
うん、
プレッシャーをかけてるなっていう風に思ったんだけど、
うん、
そう、井上尚弥の方を見たら圧を感じてない雰囲気を出してたんですよ、
うんうんうん、はいはいはい。
で一応そのもちろん緊張感あって、まあそういう原稿を書いたんだけど、大丈夫だなっていうのは思ったっすね。
大丈夫だなと思いました。
思いました思いました。
はあ、でも、うん、あの井上尚弥が下がってるって思った人もいるし、
うん、
僕も実際思った、はい、口、はい、
うん、
で、まあ、言ってたじゃないですか、
はい、
井上のジャブに右を合わせてきた、
うん、右クロスをね、ショートのクロス
シュポーンっていうのを、
ロドリゲスは一番得意なんだあれが、
はい、
うん、
でまあもらわなかったけど、
うん、
あれ見て大丈夫だと思いました。
あれもうだから反応してたじゃないですか、
はい、してた
ね、バックステップしながら、うん、ね、左のジャブとか左のフックとかっていうのを、ね、カウンターにカウンター重ねるっていう表現をしたんですけど、
うんうんうん、
それもうバンバンやってたじゃないですか、
はいはいはいはい、
下がりながらもそれやってたし、その、まあ、本人にね聞いてもそうなんだけど、その下がって回り込んでとかロープ詰められてとかっていう練習をずっと積んでたんですよ、
ね、うんうん、はいはいはいはい、
うん、
うん、
だそれ見て、圧を受けてるよりも引き寄せてるっていうふうに思ったんですよ。
はいはいはいはい、
うん、だからあ、これは井上尚弥のペースだなっていうのはもう初回を見て感じましたね。
硬、うん、くなってたって本人言ってたじゃないですか、
はい、
それはどうでしょう、感じました？
それは硬いとは思わなかったんだけど、左フックをちょっとロドリゲスの上目に打ちすぎてるなって、腰が高くなって打ちすぎてるなっていうのを感じた
ん
ですよ、
うんうんうん、そこ不安に思わなかったですか？
いや、それもだから何だろうな、餌を撒いてんのかなっていうふうに思って、試し打ちしてんのかなって思ったんだけど、後で本人に聞いたら、やっぱガードが高いんで上見にちょっと打たざるを得なかったっていう。
なるほど、
言い方をした。
あ、
で餌を撒いてるっていうのはそのインサイド、
うん、
ロドリゲス の、 その、まあ、ガードが多少もちろん開くじゃん、
はいはい、
そのインサイドに打つタイミングをずっと測ってたんですよね、初回に。
あ、
打ち終わり打ち終わりに、ロドリゲスが打ってきた打ち終わりにその左フックを合わせるっていうのを試し打ちしてましたよね。もうほんのわずか、もう何センチだと思うんだけど、
うんうんうん、
外されてたんだけど。
その餌を撒くっつうのは、
はい、
要はなんですか、パンチを出させるための捨てパンチみたいな、
うん、もちろんもちろんそういうのもやってるし、自分のその試し打ちっていうのももちろんやってるし、この角度でどうかな、このね、ポジショニングでこういう角度でこういうタイミングで打ったらね、どの辺に行くか、それで相手がどのくらいの反応するかっていうのを多分見てるんでしょ。
すごい、それを3分の攻防でやってるっていうのを、うん、今それを聞いてもう一回見るとめちゃくちゃ面白いですよね、
うん、と思うんだけど、
それをもう3分の攻防で、うん、あーって見てたわけですもんね。
いや、もうざっくりですよ、
うんうん、
もちろんこっちも興奮してるし、
あー、あ、興奮やっぱする、
興奮してるし、メモ取りながらなんてできないし。
はあ、やばい。 まだ全然話してない。これでね、前半戦終了でございます。はい。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、後半戦です。で、後半戦なんで、あ、大丈夫ですよ大丈夫ですよ。
どこどこ、
あのイヤホン大丈夫しなくて取れちゃった。あ、大丈夫です、
大丈夫、
全く問題ない。で、2ラウンドですよ、はい、2ラウンド、はい、2ラウンドロドリゲス、うん、出てきたじゃないですか。
はい、
あれはもう要は何、切羽詰まって出てきたってこと。
いや、もうだから初回で、
うん、
もうやばいなと思ってるはずなんですよ、
うん、
ロドリゲス、
うん、
っていうのは、井上尚弥のジャブに対しての右のショートクロスっていうのを絶対当てられると思ったし、もう自信満々であれ出てきてるのを、
うん、はい、
かわされた上に左フックのカウンターをそこに狙われるっていうのは、
はいはい、
ものすごい恐怖を感じたと思うんですよ、
はいはい、
それでも1ラウンドで、ちょうどロドリゲスのコーナーの後ろ側にいたんだけど、
はい、
やべえぞっていう雰囲気は伝わってきたの、
はい、
初回終わって、
そのセコンドも、
うん、本人もやばって顔してるのが見えたんで、うん、
はいはい、
そのもう切羽詰まってっていうのはもちろんそうだったんでしょうね。
2ラウンド、とりあえず2でなんとかしなきゃっていう、
うん、
そこを出てきたところ、うん、最後ね、最初左の、
はいはい、
もうあれな、フックっつうんですかね、もうなんすかね、横行ってこうストレートみたいな。
そうですね、
フックの角度のストレート、
鍵状に出てんだけどそのまま伸ばしてるだけなの、
うんうんうん、
あれは。それでそれもだからもうね、練習してたっていうから、
は
いろんな角度、そういわゆるその鍵状の90度に曲げて打つフックだけじゃなくて、
はい、
拳を立てたり寝かせたりとかっていう、
はいはいはい、
もうほんと多分その何センチ単位とかで、うん、何発ももうやってるんでしょう。だから、ね、今回に始まったことじゃなくて、
うんうん、
そういう練習をずっと小学生の時から、
はいはい、
ね、井上慎吾さんってお父さんと細かく続けてきてるわけでしょ。
もうそのあのダウンで勝負あれだと思いました、
うん、あのダウンでというか、あの前にワンツージャブ、
あ、はいはいはい、やりました、
うん、そう、あそこでまた井上尚弥は攻めのテンポを変えたん、自分から攻めていくっていう方向にシフトしてるんだけど、はい、あのワンツースリー本人も言ってたんだけど、あれが当たった瞬間にもう完全に勝ちを確信したって。
あれで、うん、ワンツースリーバンってわーってなったやつ、
うん、
あれで書く、
あれで
本間さんもあれでもう、
あ、もうリズムできたなって、攻めのリズムができたなっていうのは感じたんですね。
へー、あのラウンドで倒すとは、う
ん、そこまでは分かんないけど、うん、
で倒して最初のダウン、うん、起き上がってきて、
はい、
で普通あっこでボディはいかないっすよね、
普通はね、
普通は、
うん、それで多分見返せば分かると思うんだけど、うん、初回からあそこのそのなんだろう、最初のダウン奪うまでって左のボディブローを多分一発か二発しか打ってないと
思う。確かに、
はい、それは多分だけど、そこ本人にちょっとあの確認しないのよ、多分隠してたと思う。
ああ、引き出しとして、
そう、
はあ、
だからそれもだから左フックのその餌を撒く、うん、餌っていうか、まあ自分のその試し打ちをしつつの上に意識を集中させつつ、
確かに
だったんだよね。
これ聞くともう何回でも見たくなりますね、
うん、そう、
は
あ、そうなんですよ。だから井上尚弥の試合って何がすごいかっていうと、はい、早い回で終わるから何度も見返せるっていうところが素晴らしいね、は
あ、
細かく、やっぱこれね、12ラウンドフルに細かく見返すってなかなかね、一般の人難しいと思うんだけど、
はいはいはい、
ね、
いや、そう、
ぜひ見てもらいたいですね、何回
も。それを今聞いてもう、はい、夜もう一回見たいですもんね。
ね、
はい、あ、
そうなんですよ。
で、まあ、ここからはまた井上尚弥選手の話になるんですけど、はいはい、まあまあ、すご、今までできた中で、うん、たくさんボクサー見てきたじゃないですか。はい、多分まあ、一番すごいと。
ねえ、うん、そうね、やってることはね、そうっすね。
こ これね、
一番すごいですね。
難しい質問なんですけど、
はい、
何が一番すごいって思います？
何が一番すごい？
はい。本間さんから見て。
そのな、パフォーマンスで？
いやいやいや、でもざっくりしたものです。
ざっくりしたもの？
ざっくりしたものです、もっと。
それはやっぱりじゃないの、その、世界で、こいつと戦ってるの見たいっていう試合をやって、もうあっさりともう倒していくとこじゃない。
こんな人いなかったっすもんね。
うん、じゃないですか。
でも練習を見てても、はい、小難しいことしてないっすよね。
してないですよ。もう本当にね、これ、もうね、日本中の全ボクサーに見てもらいたいぐらいなんだけど、本当そうなんですよね。うん。基本の積み重ね。とにかく。
でも、ずっと見てられるっていう。
そう。一個一個の、やっぱその、なんだろうな、もう本当、細部がすごいですよね。
うんうんうん、
そう。なんとなくやっぱ打ってないし、打つときもね。
なんとなく打ってない、はい、
うん、なんとなく打ってないし、なんとなく避けてないし、
あ、
だから、本人にも聞いたし、はい、もう一人ね、中国に田中康生っていう、ね、
はい、
井上尚弥と同じくらいの天才と呼ばれてる選手がいるんだけど、
はい、
彼にも聞いたことあるんだけど、やっぱイメージトレーニングをすごいするっていう、
ね、あ、
うん、そこなんですよね。相手を必ずもうその見ながらシャドーボクシングもしてる、
はいはい、
うん、その映像を多分パッと浮かべられるっていうのは一つの才能だと思うんですけど、
これやっぱでも才能になるんですよね。
それは多分ね、
そのなんとなくの話にまたこれもうなるんですけど、
はい、うん、
要は感覚の人っているってよく言うじゃないですか、
はい、
それやっぱなんとなく横ているってことなんですかね、結局。
それ井上尚弥の場合
じゃなくて別のボクサーの場合、それはそれでなんかすごいってことなのかな、
うん、そういう才能を持ってる人もいるんだろうけど
って思っちゃった今
の話。でもそういう才能を持ってる人でもやっぱね、フロイド・メイウェザーとかそうなんだけど、
あ、はいはいはい、
やっぱその日々の積み重ねっていうのがないと錆びちゃうじ
ゃないですか、
才能あっても、
うんうんうん、
長年続けらんない。才能がパッと開花する瞬間っていうのは、ね、人によって多分期間っていうのは、
うんうん、
ね、長かったり短かったりするんだろうけど、
はいはい、
そのでも長いって言っても何年も続くことはないと思うね、その才能だけでやっていたら。
それも言える、
絶対言える。
じゃあイメージトレーニングして日々のこの基礎の積み重ねをするっていうのは、うん、まあ、別にね、難しい、簡単で言うと難しいのかもしれないけど、うん、ね、誰でもできること、はい、誰でもっつったらあれですけど、
うん、
意識を持ってやればっていう。
そう、まずそのだから意識を持つことが一番大事だと思うんですよね。
はいはいはい、
うん、その意識を持つっていうのはこの試合に勝ちたいと思うね、うん、勝ちたい意識っていうのももちろんそうなんだけど、
うんうん、
勝ちたい意識があればじゃあ自分がどうすれば強くなるかっていうふうにどんどんどんどん考えていけるわけじゃないですか。
それででももう個人の話になってきますよね、
うん、そう、だからそれが例えばだけどそのジムワークだけで終えていいものなのか、
はい、
それとももうそのなんだろう、一人暮らしだったら自分の家に帰ってからもずっとボクシングのこと考えてるか、それまあ人によって、ね、僕はもうジムだけでボクシングのことは考えませんっていう選手で強い選手ももちろんいるし、それは一概には言えないんだけど、でも個人的にはやっぱりそのボクシングをどれだけ考えるかっていうのは大事だと思う、
ね、いやでもそれお笑いにも同じこと言えますね。
でしょ、
そうですね、
うん、多分どの仕事でも一緒だと思うんです、うん、
ネタ作りしてる時だけがお笑い芸人じゃないですもんね。
そうそうそうそう、うん、と思うん
す
よ。
刺さるな。で、やっぱり思うんですけど、本間さん見てて、うん、その井上尚弥選手とか、
はい、
田中康生選手とかもうすごい超俺間近で見てる方なんだけど、
はい、
でも後楽園ホールでもの試合も、
うん、はい、
もうよっぽど忙しくない限り第一試合から見てる。俺、いや俺見て、特に最近見て、ね、
うん、
でも、うん、ここのこういう選手は良くなってるとか、
はい、
その4回戦のグリーンボーイとか昨日のさっきも話したじゃないですか、
うんうん
うん、そういうのもちゃんと見てるっていうのは、それは僕ももうあのなんですかね、もう超心がけてるところなんですけど、
大悟くんにかなうあれ、
いやいやいやいやいや、僕はその結局井上尚弥選手とか田中康生選手を突き詰めてまだ見れてないっていうところもあるんだけど、うん、うん、そこはやっぱ なんか すごいなって言ったらあれなんですけど、
でも楽しいでしょ見てて。
いや楽しいですよ、
ね、
だからこうやって毎日見させてもらえる環境でいて、うん、やっぱこの成長というか、まあ、偉そうに言うのもあれですけど、うん、前見違ったのにこんなにすごい試合で合わせてるのになってるっていうのを見ると、うん、すごいなんか楽しいですよ。
でも記者ってそこがやっぱあれじゃないの、醍醐味というか、
うんうんうん、
一番面白いとこじゃない、
うん、でも、うん、結構なんかやっぱ記者さんだけじゃなく、うん、もうなんか上ばっか見て下見ない方もいるじゃないですか。
あ、まあね、うん、
それはあれなのかなって思っちゃうんですよね。でも駒さんそんなことなくて、
やっぱあれじゃないの、ファン意識があるかないか。
あー、なるほど。めちゃくちゃ、すいません。恥ずかしい。ね、まない、早い、恥ずかしくないですね。うん、ありますね。
うん、
でも、本間さんもでも、もともとそうですもんね。
そうそう、
もとも
とファンだから。
うんうんうんうんうん、うん。
だから、それを忘れてしまいそうになるんだけど、忘れちゃいけないなっていう、うん、その、うんうんうん、自分の中でのせめぎ合いっていうのはあるかもしれない、もしかしたら。
あー、はいはいはい。うん、
だからそのやっぱ初心を忘れちゃいけないなと思って、
うんうんうんうん、
ね、そういう4回戦のデビュー戦の試合とかっていうのを、あ、もう正直言ったらだけど無理してみようっていう時ももちろんある、うん、どうしても忙しく疲れてもう今日は見たくないなっていう時もあるんだけど、
はいはいはい、
でもやっぱ初心忘れちゃいけないなと思って。
なるほど。
そうすると意外にね、
そうなんですよ、そうなんですよ、
いい試合あったりするでしょ。
そうなんですよ、
うん、
転がってるんですよね、面白い試合が。
でそういうの見つけるとやっぱなんかもう、あの、もう自分が見つけた選手みたいになっちゃうじゃん。
はいはいはいはい。
で、あの時の選手をね、ずっと見続けようみたいな。
はい、そのたくさんいるから全部は覚えられないんですけど、はい、勝ち負けをじゃなく、うん、なんか引っかかる選手っていますよね。何か引っかかりが僕の未だに分かんないんですけど、うん、あるんですよね。
だからそれはあれじゃない。ね。まあ、記者の数だけ、ね、誰に心をこう引っ掛けられるかっていうのはあるわけじゃない。
はいはい、
だって同じものを見て、ね、つまんないっていう人もいれば、
うんうんうん、
いやこれすげえっていう人もいる。それがだから記者のやっぱ個性になるじゃない。そういうのを大事にした方が、ね、
ありますあります。だから僕はあれこの選手あれっていう時あっても本間さんに聞いたら、うん、いや良くなってるよってこうあるし、多分逆もありますよね。あれ大吾くんブログにこんなこと書いてるみたいなのもありますよね、うん、
あるある、
ありますあります。
そう
だからまあそう見る目によってね、
そうそうそうそう、だからね、井上尚弥とかね、田中康生って誰が見てもすごいって分かっちゃうじゃん、うんうんうん、
はいはい、
そうじゃなくてやっぱね、まだ全然名も知られてない選手で、うん、いや俺見つけたみたいな選手っていうのをまた一つね大事にするっていうのは、
そうすね、
記者として大切だよね。
そうですよね。まあ、うん、ファンもそうですよね。
はい、
ファンも、そう、たまたま見た選手が良くて、
うん、
ずっと、まあ僕は多分、もともと多分、そういう人なんですよ。
うん。
うん。
そうね。
選手の、あ、まあ、もともとボクシングファンで見に行って、
うん、
引っかかった選手は結構、追っかけてた時代があったんで、はい、あ、そういう見方って面白いですよね。
そうね。そういう選手を、
うんうんうん、
どっかしらでやっぱ取り上げたいなっていうのがあってね、なかなかね雑誌の限られたページで取り上げるの難しいんだけど、
うん
うん、まあうちはねウェブっていうね媒体が載ってきたんで、
はいはいはいはい、
そこでねなんとか時間見つけてやっていきたいっていうのはもちろんあるんで、
それもそうだし、その選手もそうだし、関係者とかもめちゃくちゃ見てるじゃないですか。
ああ、まあね、それ
がでもだから僕も見るようにはね、
うんうん、
してますよね。
やっぱねセコンドを見てるとねすごいねいろんなこうドラマというか人間模様というか、
はい、
ね、さっきのその大橋ジムのスタッフじゃないけど、やっぱこうチームで戦う、
うん、
ね、1対1の個人競技に見えて実はやっぱセコンドがね、
はいはいはい、
いいサポートをして、その例えばだけどほらカットマンって傷を、
はい、
ね、あの作った選手 その血を止めたりとか、
あと晴れを、
そうそう晴れ止めたりとか、
はいはいはい、
そういう作業ってね地味だけど、
うんうんうん、
だってそれほったらかしたらもう血だらけになって
しまうし、そうですよね、
晴れても目が見えない、塞がっちゃって見えないとかっていうこともあるだろうし、それを防ぐっていうのはものすごい重要な役割、ね、うん、
晴れないより絶対、え、晴れるより晴れない方が絶対いいですもんね。そうそう
そう、だ昨日ちょうどほら第1試合大悟見たかどうか分かんないんだ
けど、あ、見ました見ました、
あの渡辺ジムの選
手、はいはいはい、
判定で負けちゃったんだけど早い段階で
結構行ってましたよね、うんうんうん、
あれ井上隆トレーナーがカットもやってパッと止めたでしょ。
止めました、
うんうんうん、でね、結果は残念ながら判定で負けちゃったんだけど、でもあれ最後までやったじゃない。
はいはいはいはい、はい、
それっていうのはね、結果に現れなかったとしてもすごく大事で、
おうおうおう、
あの子だってあれカットマンがほったらかしか、もしくは技術不足だったら途中止まってるでしょ。
そうです ね、
ね、
うんうんうん、
というのがやっぱね、
すごいとこ、そういうの見るのもね
面白いじゃない。
いや、そう、僕もね見るようになりましたね、やっぱり ね、 ね、
それで大きい試合になればなるほどやっぱ椅子出しのタイミングとか、
椅子出しのタイミングまで見てるんですか。
だって選手戻ってきて、
はい、
もうパッともう座りたいのに、
はい、
出てなかったらリラックスするじゃない。
はいはいはい、はい、
下手したらだってそれだけでも勝敗変わっちゃうかもしれない。
いやー細かい、
イラッとして、
イラッとして、
うん、
あ、
だって我々の仕事だってあるじゃない、
はいはい、
コースに行きたいのに
あります、
うん、なんかの邪魔が入っちゃってみたいな、
うんうんうんうんうんうん、
なんでこんなことできねえんだよみたいな、
うんうんうん、
あるじゃん、はいはい、スッと行きたいのに、
うんうんうんうん、
それでイラッとしてもうその日一日もなんかイライラしちゃって仕事はかどんなかったとか、
はいはいはい、
失敗しちゃったとかってあるかもしれない。
はあ、
それ考えるとボクシングってやっぱもう0コマ何秒で勝敗決まっちゃうところで、
はい、
そのイラが勝敗に関わるっていうのはありえなくない、ね、
はあ、細かいっていうか繊細というか、
そうだからそういうとこ見てると、
うん、
ね、ボクシングってなんか奥が深いなって、ね、選手一人一人のそのパフォーマンスだけじゃなくて、
うんうんうんうん、
周りがどういう動きしてるかっていうのを見るっていうのはすごく、ね、大切だし面白いんじゃないかなっていう。
なるほど、やばい、残りさ、あ、聞きたいことあったのに井上さん、大谷選手のでそうだ、これだけはどうしても聞かんだ、
はいはい、
もう今もうちょっともうパウンドフォーパウンドも4位でしたっけ、うん、もうすごい状態になってる、うん、井上選手ですけど、
はい、
この選手は結構対抗できるんじゃないかっていうのを聞きたかったんですよ。
この選手は、
うん、
パウンドフォーパウンドで、
いや違います、
バンタム級で、
バンタム級、まあバンタム、まあスーパーバンタムぐらいでもいいですよ、
あ、
現時点で。そう、これを聞きたかったんです
よ。
いないですか。
いないって言いたいんだけど、はい、いないって言っちゃうと面白くないんで、
はい、
やっぱルイス・ネリとゾラニテテ、
はあ、
うんうんうんうん、井上尚弥が勝つと思うんだけど、
はい、
面白い試合にはなるんじゃないかなっていう、その試合前の予想的には。
ネリじゃなくて、ごめんなさい、ネリじゃない、テテ、
うん、
テテなりますかね。
いや、まあね、ぶっちゃけ早い回で終わると思うだけど、
お
その早い回が何ラウンドかは分かんないというか、まあ、3回なのか4回なのか、
うんうん、
やっぱもうね懐が深い、
はいはい、僕は逆にちょっと時間かんじゃないかなと思うんですよね、
うんうんうんうん、
ただ結果一撃で倒す気がするんですよね、
うん、
ネリーはあれですけどね、あの早いと思います、
ね、あ、そうね、
うん、
うん、
俺もうネリーはまあ多分やらないと思うんだけど、
うん、
やったとしたらもう早いと思うな、ねうん、でも可能性があるとしたら、
でも予想するなら面白いでしょ。
うん、面白いです、
ね、
この他はいないですか、そのあ、じゃあリゴンドとか、
あリゴンドは、
はい、
だいぶアグレッシブになってきたんで、
はい、
余計相手になんないと思う。
うわー、そうなんですか、
うん、
余計相手になんないですか。
相手になんないと思う。
あのディフェンシブなリゴンドだったら
はもうちょっと時間かかるかなと思うんだけど。
そうですか、
うん、
あ
と思います。多分だけど井上直也もリゴンドに関しては、
はいはい、
多分自信持ってると思う。
ああそうですか。
多分
あ
でちょっとあれなのかな、ちょっとやってみないと分かんないかなっていうか、その距離が、
はい、
っていうのはゾロに出てかな。
ですよね、
うん、
僕一番時間かかるのは、うん、テテじゃないかなと思うんですけど、うん、やっぱでも、うん、決まるなら一撃な、感じがするけど、ね、一番見てみたいですよ ね、
ね、
はあ、ゲストの本間明さんでしたどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
あっという間でしたね。僕ね、今日質問18個考えてきたんですけど、多分ね5個ぐらいしか話せなかったっていうね。まあ本間さんだいぶ最初緊張したんですけど、いつもの本間さんにね戻ってましたね。いつも喋ってるね僕とね。はい、というわけでございまして、 RSC プロダクツからのお知らせでございます。ただいまね、 RSC ではオンラインショップ大阪心斎橋店、東京水道橋店にて T シャツ、キャップなど、夏の新商品が続々と入荷しております。オンラインショップの方は RSC ボクシングで検索 お願いいたします。皆様のご来店をお待ちしております。ということでございまして、僕からね、特に告知ないんですけども、呼んでほしいゲストとかお待ちしております。というわけでお時間です。さようなら。